ダニエル書の福音第9回、神様が待っていた祈りという主題で、ダニエル書の第9章です。年末年始というのは、ことのほか行く年来る年を思わされる時ですね。皆さんもそれぞれの思いでこの時を過ごしておられると思いますけれども、私の年末の恒例の行事は、コンピューターに入れた備忘録で1年を振り返ることなんです。私はもう本当に物忘れは幼い頃から自信がありまして、本当によく忘れるんで、コンピューターに入れとけば後で検索することができるので、ここを20年ぐらいやっているんですけどもね、1年を振り返りつつ、今年の我が家の重大出来事を数えてみるのを常としているんですが、今回はせいぜい数えて5個、実際のところは3個ぐらいしかないんです。見つからないんですよ。第1話ですね、1月の末に私の母が103歳の天寿全うで召されました。でキリスト教の葬儀を行うことができて、とても良かったんですけれども、その帰り際にですね、私の妹の娘から携帯が入りまして、マスクが買えないからそっちで買ってきてと言うんですよ。岩手県の二戸市です。田舎ですから、まだマスクはいっぱいマーケットにあったわけです。それで妹たちはいっぱい買って帰っていったんです。それがコロナの始まりでした。2番目の出来事はやっぱりコロナコロナコロナなんですね。で、私のこの備忘録を見てみましたら、最初コロナとは呼ばなかったんです。新型肺炎と呼んでいたんですね。それが1月の末にあったんですけども、3月ぐらいになってようやく新型コロナという名前が新聞に出始めました。私のこの20年ほどの備忘録を見てみますと、コロナという言葉はいっぱい出てくるんですよ。日帰り温泉コロナの湯というのはですね、何度も言ってましたから、ただ新型コロナというのは初めてなんですね。あのコロナの湯はどうなったでしょうか。怖くて誰も行かないと思いますけれどもね、ネーミングを変えなければいけないと思いますが、それが2番目です。ただ3つ目はですね、エレミア書が約2年をかけて公開説教を終えることができました。それからヨハネ伝は3年ほどかかって、これも公開説教を終了することができました。よかったなと、これは大きな本当に恵みだなというふうに思います。さて、それで新しい年なんですが、先が見えませんよね。こういう時、私たちは何をすべきなんでしょうか。今日の聖書箇所、ダニエル書の9章を見ますと、ダニエルはダリオスの元年にエレミア書を読んでいたというんです。朝のディボーションから始まっているんじゃないかというふうに思うんですけれどもね、聖書を読んでいた、これですよ。私たちはまず新しい年、やっぱり神の言葉に始めるということが大切だなということを、ダニエルを見ても思うわけなんですね。そしてこのエレミア書を読んでいたときに、ダニエルは大発見をしたというんです。今日のダニエル書第9章には2つのことが書かれています。それはダニエルが捧げた祈りということです。2つ目はそれに対して神様が即答されたんです。その神の答えを御使いガブリエルが持ってきたんです。まるで神様がダニエルが祈りをするのを待っていたかのような即答なんです。そこで今日のタイトルを、神様が待っていた祈りというふうにしたわけなんですけれども、ダニエルの祈りに神様が動いたんですよ。即座に動いたんです。どんなすごい祈りをしたんだろうかと心が惹かれますね。ということで、今日は2つのことを見ていきたいと思います。第一に、ダニエルの祈りということです。第二に、御使いガブリエルがもたらした神の即答です。まず最初にダニエルの祈りを見てみましょう。この祈りを捧げたのは、一節にありますね、メデア人アハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の王となったその元年、すなわち その治世の第一年にというふうにあります。これによっていつなのかがはっきりわかります。紀元前538年ということです。しかもダリオスですから、時代はもうバビロニアからメディアペルシャの連合国時代に変わっているということなんですね。その紀元前538年ということなんですが、それを聞いてもですね、なんだろうこれというふうに思いますね。でもこれはダニエルにとってとても意義深いことだったと思うんです。というのは、ダニエルがバビロン捕囚で連れてこられたのは第一次バビロン捕囚、紀元前604年です。それから538年までということはですね、ダニエルはバビロンに66年間滞在していることになります。ダニエルがバビロンに連れてこられたときに18歳ぐらいだとするとですね、年齢は18+66、84歳ですよ。ここにいる誰もが経験したことのない年齢なんですけれども、実はダニエルがバビロンに捕囚として連れてこられてから17年経った紀元前587年にエルサレムは陥落し破壊されてしまっているんです。それは今からいつ頃起きたのかというと、49年前、約半世紀前です。エルサレムは完全に破壊し尽くされたんです。そして今まだ自分たちはバビロンに捕囚の身であると。もちろんダニエルは高官として取り立てられていますけれども、でもやはり捕囚民であるわけなんですね。神様、いつまでなのですか。バビロンにいたダニエルはダリオス王の元年で思っていたはずなんです。その時にですよ、エレミア書を読んでいた彼は大発見をしたんです。それが2節のところですね。すなわちその治世の第1年に言われダニエルは、主が預言者エレミアに臨んで告げられたその言葉によるエルサレムの荒廃の終わるまでに経ねばならぬ年の数は70年であることを文章によって悟ったというんです。今彼は66年目です。あと4年後ですよ、エルサレムの荒廃が終わるということなんです。で、この70年という数字はどこに書かれているかというと、エレミア書の25章の8節以降にある言葉なんです。こんなふうに書かれています。それゆえ万軍の主はこう仰せられる。あなた方が私の言葉に聞き従わないゆえ、見よ、私は北の方のすべての種族と私のしもべであるバビロンの王ネブカデレザルを呼び寄せて、この地とその民とその周りの国々を攻め滅ぼさせ、これを忌み嫌われるものとし、人の笑いものとし、永遠の恥ずかしめとすると主は言われる。また私は喜びの声、楽しみの声、花婿の声、花嫁の声、引き臼の音、灯火の光を彼らの中に絶えさせる。この地は皆滅ぼされて荒れ地となる。それが50年前に起きたんですよね。その次の言葉です。そしてその国々は70年の間バビロンの王に仕える。主は言われる。70年の終わった後に私はバビロンの王とその民とカルデヤ人の地をその罪のために罰し、永遠の荒れ地とする。そうなんです、バビロニアは滅びたんです。今メディアペルシャの時代になったんです。この言葉が確かに実現した。あと4年後にバビロン捕囚は終わるというわけなんですね。この予言が一体いつ出たのかというとですね、エレミア書の25章の1節にはっきりしています。ユダの王ヨシアの子エホヤキムの4年、バビロンの王ネブカデレザルの元年にユダのすべての民についての言葉がエレミアに臨んだとあります。エレミアにこの主の予言が臨んだのはネブカデレザルの元年、紀元前605年なんです。ということは第一次バビロン捕囚の前の年です。私がここに連れてこられる1年前にエレミアにすでにこの言葉があったのだということを彼は発見したというんです。本当にこれはですね、もう戦慄の思いだったと思いますよ。もうすでにこのこと70年は予言されていたんだ いうことなんですね。ただこれはエレミアに与えられた予言なんですけれども、少なくともダニエルはイザヤの予言は知っていたはずです。というのはですね、イザヤはダニエルよりも100年ほど前に活動した預言者だからです。そのイザヤ書の中にですね、こういう言葉があることを彼は知っていたはずなんです。イザヤ書の44章24節にこういう言葉があります。あなたをあがない、あなたを体内に作られた主はこう言われる。私は主である。私はよろずのものを作り、ただ私だけが天を述べ地を開き、誰が私と共にいたか、偽る者の印を虚しくし、占う者を狂わせ、賢い者を後ろに退けて、その知識を愚かにする。私は我がしもべの言葉を遂げさせ、我が使いの計り事を鳴らせ、エルサレムについては、これは民の住むところとなるといい、ユダの諸々の町については、再び建てられる。私はその荒れ跡を起こそうといい、また淵については、乾け、私はあなたの諸々の川を干すといい。次の言葉です。またクロスについては、彼は我が牧者、我が目的をことごとく成し遂げるといい。エルサレムについては再び建てられるといい。神殿についてはあなたのもといが据えられるという。このクロスというのは誰ですか？ペルシャ王クロスなんです。そうなんです。4年後にペルシャ王クロスは勅令を出すんです。エルサレムに帰って神殿を建て直しなさいという勅令が4年後に出るんです。すでにイザヤによってクロスという名前、油注がれたクロスという名前が予言されているんです。100年も前にこのことは知っていたはずです。そしてクロスの時代になっているわけですね。この2つのこと、しかもそれが70年なんだということを彼はエレミア書によって大発見したというわけなんです。皆さんならどうしますか？あと4年後に捕囚から解放される。家宝は寝て待てというから、じゃあ安心して寝て待とうというふうに思うでしょうか。しかしダニエルはそうはしなかったんです。彼は祈りを捧げたんです。それが今日のところなんですね。3節以降にダニエルの2つの祈りが書かれています。第1は私たちの祈りです。後半は主なる神あなたへの祈りです。2つの祈りを彼は捧げているんです。この祈りが神様を動かしたんです。すごい祈りですよ。これは神様が即答してくださったんです。このダニエルの祈り、それが4節から16節までなんですけれども、ここには罪の告白と悔い改めです。この2つのことがですね、ここで私たちの祈りとして捧げられているんです。私たちですよ。ダニエルは信仰深い人としてバビロニアでも、またメディアペルシャの時にも聞こえていました。18歳の時に連れてこられた彼は信仰を守り通したんです。ライオンの穴に投げ込まれてもですね、どんな障害にも彼は信仰を貫き通したんです。しかしダニエルはこの祈りを私たちの祈りというふうに捧げています。彼らの罪ではないんですよ。私たちの罪だということをですね、はっきりと彼は祈ってるんです。ここに私たち、あるいは我々と訳されている言葉が、なんと驚くなかれ30回も出てきます。彼らのための祈りじゃないんです。私たちの罪の問題だということをですね、はっきりと言ってるんですね。そしてそのためにですよ、まず最初に彼がしたことは3節にはっきり書かれていますね。それで私は我が顔を主なる神に向け、断食をなし、荒布を置き、灰をかぶって祈り、かつ願い求めた。断食、荒布、灰をかぶ、これは何の印ですか？悔い改めですよ。あるいは人が亡くなった時に喪に服する、その姿です。嘆き悲しむ祈りなんです。これは真剣にですね、私たちの罪を悔い改めているんですね。例えば5節でこのように言っていますね。我々は罪を犯し、悪を行い、横島な振る舞いをなし、背いてあなたの戒めと掟を離れましたと言っています。 主が与えてくださった律法に背きましたと、私たちが背きましたと、自分たちの罪として告白しているんですね。それから6節ではこのようにあります。我々はまたあなたのしもべなる預言者たちがあなたの名をもって我々の王たち、君たち、先祖たち、および国のすべての民に告げた言葉に聞き従いませんでした。無視したばかりか、預言者たちを殺していったんですね。その私たちの罪、ということを言っています。本当は全文を読みたいんですけれども、でも大切なことをピックアップするともう一つあります。11節にこのようにありますね。誠にイスラエルの人々は皆あなたの律法を犯し離れ去ってあなたの御声に聞き従わなかったので神のしもべモーセの律法に記された呪いと誓いが我々の上に注ぎかかりました。モーセ律法の第一回、最初の戒めは何ですか。私以外の何者をも拝んではならないという偶像礼拝禁止でしょう。偶像礼拝をするなというように人々は偶像礼拝をしたんです。そのためにこの70年間のバビロン捕囚があったわけですね。これなんです。そして結果としてこのさまざまな罪を犯して私たちは70年をバビロンで過ごさなければならなかったというわけなんですね。そしてダニエルの2つ目の祈りはあなたへの祈りです。このあなたという言葉も20回繰り返されております。真剣な神様への嘆願なんですね。17節から20節まで見てみましょう。このようにダニエルは祈っています。それゆえ我々の神よ、しもべの祈りと願いを聞いてください。主よ、あなたご自身のためにあの荒れたあなたの聖女にあなたの御顔を輝かせてください。我が神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて我々の荒れた様を見、皆をもって唱えられる町をご覧ください。我々があなたの前に祈りを捧げるのは、我々の義によるのではなく、ただあなたの大いなる憐れみによるのです。主を聞いてください。主を許してください。主を御心を止めて行ってください。我が神よ、あなたご自身のためにこれを伸ばさないでください。あなたの町とあなたの民は皆をもって唱えられているからです。真剣な必死の祈りですね。私たちが罪を犯しました。あなたの身許しなしに私たちは許されることができませんという祈りですね。その時です。20節、私がこう言って祈り、かつ我が罪と我が民イスラエルの罪を懺悔し、我が神の聖なる山のために我が神主の前に願いをしていたとき、すなわち私が祈りの言葉を述べていたとき、私が初めに幻のうちに見たかの人ガブリエルは速やかに飛んできて、夕べの供え物を捧げる頃、私に近づき私に告げていった。ダニエルよ、私は今あなたに知恵と悟りを与えるために来ました。あなたが祈りを始めたとき、御言葉が出たので、それをあなたに告げるために来たのです。あなたは大いに愛せられているものです。ゆえにこの御言葉を考えて、この幻を悟りなさいと言っています。ダニエルがこの祈りを始めたときに、主なる神はその祈りをまるで待っていたかのようにですね、すぐ御言葉を発せられたというんです。それを御使いガブリエルがもたらしたんですね。ガブリエルはメシア予言を告げるときに使わされる御使いです。イエス様の降誕のときにもガブリエルが出てきましたしね。ガブリエルが伝えた神の言葉、24節にありますね。あなたの民とあなたの聖なる町については70州が定められています。これはダニエルに告げられた70州の予言と呼ばれます。これは壮大な予言です。70週。ここで週と訳されている言葉はですね、1週間の週というふうに訳されていますけれども、必ずしも1週間を意味するものではないんです。これは70組、あるいは70まとまりというふうな意味が基本的な意味なんですけれども、70週というのは、1週間が7日ですから、7、7、49、490。になりますね。490日になるんですけれども、神様にとって1日は1年に数えることが多いんです。例えば出エジプトの民が 荒野で罪を犯した。約束の地に40日かけてでスパイが戻ってきた時です。彼らはあの土地はたとえ神様が私たちと共にいても私たちには取れないと言った時に、神様はこの1日を1年としてあなた方は40年間荒野で過ごさなければならないと、1日を1年とするというのが神様の数え方であることをあの箇所は示しているわけなんですけれども、490年というふうに見なすことで学者たちの見解は一致しています。さてそこでですね、70週というのが3つにここで書かれていますね。それが25節からこのようにあります。それゆえエルサレムを建て直せという命令が出てからメシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知りかつ悟りなさい。その間にしかも不安な時代にエルサレムは広場と街路とをもって建て直されるでしょう。その62週の後にメシアは立たれるでしょう。ただし自分のためにではありません。また来たるべき君の民は町と聖女とを滅ぼすでしょう。その終わりは洪水のように臨むでしょう。そしてその終わりまで戦争が続き、荒廃は定められています。彼は一週の間多くの者と固く契約を結ぶでしょう。いろいろ数字が出てきますが、7プラス62で69ですね。あとに1週間加わるんですよ。だから全部で70週なんです。で、これが実際に歴史上のどの時期に当てはめるかということについて、いろいろな見解があるんです。しかもこの最後のところがおそらく新約の黙示録を含むようなそういう壮大な予言ではないかという人もいてですね、いろんな説があります。そうなりますと将来に関わる未確定部分があるわけですね。ここはですね、いろんな意見が出てくるんです。しかしその諸見解を一つ一つ見ていくことはいたしません。そこには立ち入りません。なぜかというとですね、イエス様がはっきりこう言ってるんですね。福音書の中でこんなふうに言っています。マルコ伝のその日その時は誰も知らない。天にいる御使いたちもまた子も知らない、私も知らないと言っています。ただ父だけが知っておられる。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつであるかあなた方にはわからないからであると言っています。ですからそこの議論の中に立ち入るよりも、私たちは父なる神が知っておられるということに大きな安心を抱きますね。むしろ大切なのは24節で6つの目的というのがはっきりと書かれています。なぜこの70週があるのかということなんですけれども、このようにありますね。あなたの民とあなたの聖なる町については70週が定められています。これは第一に咎を終わらせ、第二に罪に終わりを告げ、第三に不義をあがない、第四永遠の義をもたらし、第五幻と預言者と封じ、第六意図聖なるものに油を注ぐためです。これがその目的だと言うんです。この6つの目的、これはイエス様が十字架と復活によって成し遂げたことなんですね。だから私たちは安心していいんです。神様が私たちを罪をあがなってくださり、神の子としてくださった、そのことをイエス様が成してくださった。24節に掲げられている6つのこの御業はイエス様がしてくださったんですね。そのことを御使いガブリエルはダニエルに神様の即答としてもたらしたということなんです。これが意味していることは何でしょうか。他の人のことであっても人事として祈るのではなく、私のこと、そして私たちのこととして真剣にですね、悔い改めと取りなしの祈りをするときに神様は応えてくださるということですよ。人のことでも自分のこととして取りなしの祈りをしなさい。私は愛するあなたの祈りを聞く。それがガブリエルを通して23節で主なる神が語っていることですね。神様、世の人々が悪いんです。彼らが悪いんです。そうじゃないんです。私たちは 鳥なしの祈り、自分のこととして、私たちのこととして真剣と祈すときに神様は答えてくださる。そのことを示しているわけなんですね。その御言葉を持って結びたいと思います。ダニエル書9章23節、あなたが祈りを始めたとき御言葉が出たので、それをあなたに告げるために来たのです。あなたは大いに愛せられているものです。ゆえにこの御言葉を考えて、この幻を悟りなさい。感謝してお祈りいたします。天の神様、私の祈りはなんとおざなりな祈りだったことかと深く反省させられました。今私たちはあなたに求めます。どうか私と私たちの罪をお許しください。心はあなたを遠く離れ、お金や名誉、欲望の充足を追い求めるに早く、他の人をことあるごとに蔑み、自分がまるで神であるかのごとく思い出して生きていた愚かを、どうかお許しください。この度の新型コロナで私たち人間がどんなに無力で、また愚かな生き方をしていたかをはっきりと知りました。あなたを信じる私たちがまず悔い改めます。神様、どうかお許しください。そしてこの災いを速やかに去らせてください。あなたに心からの感謝と賛美を捧げる人々が増し加えられますように、ミラが崇められますように、この祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。